そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、今週もやってまいりました。
今週もドゥブルビーチェル。
はい
もうついてこられないものにはついていかないっていう決意を語りましたね
うん
これはもうロシア語でね、こんばんはなんですね。
おお。
さあ、今週先週から引き続き、はい、ロシア関係の話題、もうね、うん、珍しく予告しておきましたから、
うん、
何の話をするか下平さん覚えてますね。
何でしたっけ。
何の話をするか覚えてこの人は話を聞いてないあんなに一生懸命お話ししたのに。今週はデザイナーの話をします。
はい。
疑問も抱かない先週何の話をしたか覚えてますか下平さん。
何でしたっけ。
人工衛星の話をしたでしょ。
しましたね。そういえば
スプートニクの話をして、で来週はこんな話をって予告もしたでしょ。覚えてないでしょ。
覚えてないんですよ。
魂がどこかに行ったでしょ
う。うん。
今週はねそのスプートニク、あるいはスプートニクを打ち上げたロケットを設計していたコロリョフさん、
はい、
この人についてお話をしていくんですが、
はい、
この人ねデザイナーなんですよ。
大
して興味もない
、だってロケットってすごい武骨なイメージですよ。
今週はね本当にね NHK かっていうような番組なんですよ。うちもうね映像の20世紀みたいな感じ本当に作ってる人に怒られるぞきっとでもねこの人ね本当にデザイナー、チーフデザイナーってコロリョフさんは呼ばれてたんです。
はいはい。
なぜならば、
うん、
それでは今週も本内雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
ここまで綺麗に忘れてると思わなかったもんな。
それとなく、なんとなくは。
びっくりしたもん。あまりに綺麗に忘れてるから。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今回でそんないブログは第50回です。節目ということでテンションが上がっていつもより長々と書いてしまいました。いつも長いんですけど、内容は海洋博記念公園の紹介をしています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上ゆうなでした。
そんな雑貨店。雑貨店。雑貨店。雑貨店。さあ下平さん。
はい。
コロリョフに全く興味のない下平さん。
はい。
今日はね、下平さんにコロリョフの人生を伝えて、
うんうん、
あ、そういう人生を歩んできてロケットを作ったのねっていうね、そういう、こう感動してもらえればね。僕の勝ち、はい、
うん、
これを目指してやっていきたいまずはですね彼のお名前、
はい、
これまでねコロリョフコロリョフって言ってきましたけども、
うん、
本名はねセルゲイ・パブロビッチ・コロリョフと言います、
はい、
いつ生まれたかと言いますと、
うん、
1907年の1月12日、
はい、
と言いますから今から110年前ですねもちろんねソビエトの技術者なんですけども、
はい、
生まれた頃はまだね帝政ロシアなんですね。 ロシア革命っていうのがね1917年に起こりますので、
はい、
で生まれた町は現在のウクライナのジトーミルという町に生まれます。
うん、
で彼のねお父さんがね高校の先生やってたんですね。
うんうん、
やっぱりこう高校の先生をやってましたなんていうとセルゲイ・コロリョフのことをねこう一生懸命教育して、うん、で優秀な技術者になってったんだと思われるかもしれませんが、お父さんねほとんど影響してません。
え
3歳の時にねお父さんとお母さんね別居しちゃうんですよ。
ああ。
で、これがまあ間接的にはコロリョフに大きな影響を及ぼしていくんですけども、
うん、
まずねお母さんはまあ子供育てなくちゃいけませんからね、
はい、
手に職をつけなくちゃいかんって言って学校にね、うん、通い始めるんですよ。
うんうん、
ところがねコロリョフ自体はジジババの家にね預けられちゃうんですね。
あら、
まあよくあるかなとは思うんです。お母さんがね、うんうん、勉強してる間預かってねと。
はいはい、
ところがねこれがねじいちゃんばあちゃんのうちがどこにあったかって言いますと、
うん、
お母さんが住んでるうちから160キロも離れたところにありましてね、
う
ん、
遠い遠い。
そう、そこにねポツンと預けられてるの、
うんうん、
でまたね環境が環境でね、
はい、
周りにね同じ年頃の子供が一人もいないんですよ。だから本当にねこれポツンなの。
うん、
まあ、ジジババはね可愛がってくれたのかもしれませんけども、
はい、
やっぱりポツンと孤独で、で一人でね遊んでたりすることが多かったらしいんですね。
うん、
でね小さい頃から数学得意なんですって。
へえ。
でね記憶力もね抜群に良かったそうです。
おお。
で彼がね6歳の時、あーこれはねクイズ下平にしていいのかどうか今問題の出し方が難しすぎて困ってる。
ほう、
うーんとね彼は6歳の時に近くの公園であるものを見て将来これになろうと夢を膨らませるんですが、クイズがぼやっとしすぎ。あるものを見てのあるの部分がね、あるものの部分がね言うともう将来の夢分かっちゃうし、将来の夢を言うと何見たか分かっちゃうの。言ってみようかな。うんとね近くの公園で、
うん、
飛行機のショーを見て、
はい、
将来これになろうと決めました。
パイロット。
正解です。
うん、問題の出し方難しいと思いますよ、ね、これ
なんだろう、やっぱりね店長はねバカなのかな。出題の仕方がわからないもん。6歳の時にね近くの公園で飛行機ショーを見てねパイロットになろうと決めるんですって。
はいはい。
でもねこれすごいと思うんですよ。
ん
1907年生まれでしょ。
はい。
で6歳の時だから1913年ですね。
はい。
人類初の動力飛行って何年でしたっけ。こっちをねクイズ下平にすればよかった。
本当ですよ。
人類初の動力飛行はね1903年の12月17日なんですね。
はい。
飛行機ショーを見たのはやっぱこっちだよな、クイズにするなら。飛行機ショーを見たのはねそのわずか10年後なんですね。
うんうんうん。
そんなたった10年でそんな近所の公園で飛行機ショーやるほどね飛行機が発展してるんですよ。
すごいですよね。
ね。でこの頃ねコロリョフの人生に大きな影響を及ぼす出会いが起こります。
はい。
まあ、実際にはねお母さんが出会うんですけれどもね、
うん、
お母さんねバラーニンっていう男の人と出会って再婚するんですよ。
はい。
でこのバラーニンがねエンジニアなんですね。技術者で、さらにね教育熱心な方で、
うん、
コロリョフのね飛行機好きにもすごく理解を示してくれて、
うんうん、
でコロリョフが15歳になるとじゃあお前職業訓練校入れって言ってね入れてくれるんです。
お
でコロリョフは15歳で職業訓練校に入って17歳でキエフ工科大学航空学部に進学します。
うん、なんか難しそうなところですね。
そうでしょ、もう2回目言いたくないもん、うん、この大学の名前。そこでねグライダーの制作に勤しむんですね、
はい、ほうほうほう。
でさらに2年後19歳の時、
うん、
1926年になりました、
はい、
この時になるとモスクワ最高技術大学に進学します。
うん、
どうしてね ロシア、ソビエトの人はね、大学の名前をこうやって難しくしていくんでしょうね。で、ここでアンドレイ・ツポレフという人に指示します。
はい、
聞いたことあります、ツポレフって。
え、
これね、多分飛行機とかね、
うん、
あるいはミリタリーマニアの人とかは、あ、はい、ツポレフねって言うと思うんだけども、
うん、
なかなかね、馴染みはないような気がするんだな、普通。
うん、
ツポレフさんっていうのはですね、
はい、
ソビエトの天才航空エンジニアなんですよ。
うんうんうん、
その名前、ツポレフっていう名前がついた戦闘機とか爆撃機があるくらいなんですね。
おお。
で、今、1926年にモスクワ最高技術大学に入りましたって言いましたけども、
ええ、
この1926年ってね、やっぱりロケット史上大きな大きなターニングポイントになった年でしてね。
うん。
アメリカのね、ロバート・ゴダードっていう、やっぱりこれもね、ロケット工学者がいるんですが、
うん、
この人がね、世界で初めて液体燃料ロケットの飛行に成功した年です。
おお。
まあ一般的にロケット打ち上げって言ってもいいんですけども、
うん、
なんとなくね、打ち上げっていうと宇宙に行ったっぽいので、ここではロケット飛行って言っておきますね。
うんうん。
で、これもやっぱね、コロリョフの耳には届いたと思うんですよ。
はいはい。
で、この頃、ソビエトではですね、またこれもね、名前がどうしてこういう名前つけるんだろう、難しい。半導推進研究グループっていう、
はい、
まあ、半導推進ですから、要するに燃料燃やして前に進むロケットです、うん、ロケット、
はい、
ロケットの研究組織ができて、コロリョフはね、これに参加するんですね。
うんうんうん。
で、この時、時を同じくしてもう一人のね、はい、まあこの方も天才だと思うんですけども、
うん、
エンジン工学の専門家、バレンティン・ペトロビッチ・グルシュコっていう人も、
うん、
もうね、ちょっとね、ロシアの方嫌いになってきたかな、僕は今。名前がね、噛み
そうですね。
巻き舌で言えばいいんだ。
お、
バレンティン・ペトロビッチ・グルシュコも、言いやすい。
おすごいすごい。
バレンティン・ペトロビッチ・グルシュコも、この半導推進研究グループに加わります。
はい、うんうん。
で、コロリョフの方がロケットの機体を設計して、
はい、
グリュシコがエンジンを設計するんですね。はい、巻き舌言いやすいな。で、互いの能力をね、尊敬するし、信頼する間柄になるんですよ。コロリョフすごいじゃないかと、
うんうん、
グリュシコすごいじゃないか、巻き舌が楽しくなってきた、どうなんだ。こんなことはね、映像の20世紀ではやらないわけですよ、きっと。NHK はこんなことしない。
しないですね。
周りの人もね、この二人がきっと今後のソビエト航空宇宙開発を担うコンビになるんだろうっていう風にしてね、注目してたんですね。
はい。
で、実際に1933年にはソビエト初の液体燃料ロケットの飛行に成功します。
はい。
もうね、未来は輝かしいわけですよ、このコンビ。
うんうん。
ところがですよ、
はい、
1938年7月22日、
うん、
ソビエト内務人民委員部、要するにね、秘密警察、
はい、
ここがね、コロリョフを逮捕するんですね。
え、なんで？
罪状はね、簡単に言うと横領。
え、
どうもそのロケットをね、研究する機関の、
うん、ま、
お金とかね、そういうのを私的に流用してんじゃないかとか、
うんうん、
それからね、なんかわざと研究を遅らしてんじゃないかっていう疑いを持たれて、
はい、
逮捕されちゃうんですね。この時ね、コロリョフは31歳。もうね、結婚して娘さんも一人いたんですね。
はい。
ところがね、もう突然家にやってきて、もう拘束されて連れてかれちゃいましたんで、
うん、
娘にもね、お別れを言う間もなく連れてかれちゃうんですよ。で、逮捕されてコリマっていうところにある鉱山に送られるんですね。ここね、金が取れるらしいんですよ。うんうん。で、金の鉱山で10年間の強制労働の刑に処されます。
うん。
またね、ただ単に処されたんじゃなくて、もうソビエトの秘密警察でしょ。
うん。
怖いんですよ。まずね、尋問でね、顎の骨を砕かれます。
あ。
で、送られた先のコリマっていうところでは食事も服もね、十分に与えられないんですね。
うんうん。
でね、心臓病になったりね、あと壊血病になったりします。壊れる血の病と書いてね、解決するね。で、またね、今、食事も服も十分に与えられませんでしたって言ったでしょ。
うん。
コリマってね、どこにあるかっていうと、シベリアなんですよ。
おお。
そこで食事も服も与えられないでしょ、あんまり。
は
あ。そらね、もうね、コリマに行ったら帰ってこれないって言われてたんですって。 でコルレフ自身は心臓も悪くして解熱病にもなって、で解熱病ってね、ビタミン C の不足から来るんですってね。
はいはい。
でね、歯茎から出血したり古傷が開いたり、
うん、
昔骨折した場所がね自然に再び骨折したりするんですって。
はいはい。
でコルレフ自身も歯がね全部抜け落ちます。
ああ。
でなんでこんなことになっちゃったのかという一つの原因は、
うん、
当時ソビエトのトップはスターリンなんですね。このスターリンの粛清って言ってね、もう気に入らない人間とか政敵を次から次へと殺していったり、シベリア送りにしたりっていうことをやってて、一番激しかったのがこの時期、1936年から38年なんです、うん、とはいえね、
うん、
どうして一ロケットエンジニアのコロリョフが逮捕されてしまったのかと言いますと、
はい、
コロリョフと一緒に仕事をしていたグルシコいましたね、
うんうん、
お互いに尊敬して信頼してと、
はい、
彼がねありもしない罪でコロリョフを密告したんですよ。
え、
あの科学者工学者ってね、あのリベラルって言いますか、政治にね、うん、無関心な人間が多かったんですね。
はいはい。
で無関心であるがゆえにソビエト指導部から目をつけられて多くがね逮捕されてるんです、うん、でその中にグルシコはいたんですね。
うん。
でグルシコは自分の罪を軽くしてもらう材料として無実のコロリョフを売ったんですよ。要するに、
あ
ね、でグリュシコ自身は禁錮刑で済むんですよ。
あひどい。
そうなんです。でもね、捨てる神あれば拾う神ありと言いますか、
うん、
コロレフの指導者であるツポレフ、
はい、
この人はね、逮捕はされてないんですね、
うんうん、
でツポレフさんの嘆願などもあって1944年にね恩赦を受けます。
はい。
で翌年の1945年にはね突然栄誉勲章を受章してるんですよ。
え、
なんかもう手のひらの返しようがすごいでしょところがねやっぱりね時代があるんですね、はい、1945年っていうと、
うん、
何ですか。
え、
何があった年ですか。
1945年
あるものが終わりましたね。
終わったっけな。
どうしてねこういうねこれね基礎問題中の基礎問題こういう問題になるとねなんだっけになっちゃってね、
うん、
わかんないだろうっていう問題をねスパンスパンって当てていくのこの人は第二次世界大戦が終わった年。
あー
じゃないしまったぐらいのことは言っていただきたい。第二次世界大戦が終わったのが1945年。
はい。
で第二次世界大戦が終わってそれまでにねナチスドイツっていうのはね、
はい、
ミサイルをね一生懸命作ってたんですよ、
うんうん、
で実用的にもうね空を飛んでイギリスなんかを爆撃できるようなものを作ってたんです。
はい。
これ V2 っていうんですよね。でソビエトはねこれを軍事用にどうしても欲しかったんですね。
はい。
でソビエトはどうしたかって言いますと、
はい、
第二次世界大戦が終わると同時にですねドイツにわーっと攻め込んでいって、うん、まあ、攻め込んでいくというかね、はい、踏み込んでいって、技術者をね大量に移住させるんですよソビエト国内に。
おー、なるほど。
なんとね1946年には5000人ものドイツ人技術者をソビエトに移住させたと言われてます
ちょっとやりすぎじゃないですか
すごいでしょソビエトってやるときにはで当然彼らをミサイル開発に当たらせるんですね。
あ、はいはいはい。
でその一方でねドイツのミサイル設計図を元にしてソビエト人のエンジニアにも開発させて、はい、両者でね競争させるんですよ。
おお。
でソビエト側には第一設計局っていう部署を作って、
はい、
コロリョフはその責任者に抜擢されます。
うん。
で肩書きはねチーフデザイナーなんですよ。
へえー。
デザイナーって言うとどうしてもね、ウェブデザインとか、服のデザイナーとかをね、うん、我々想像しちゃいますけども、
はい。
設計者っていうのもね、デザイナーって言うんですよね。
なるほど、なるほど。
で、チーフデザイナー、主任設計者という肩書きが与えられます。
はい。
で、ソビエト国内でもね、コロリョフの名前知ってる人は少なかったんですね。
うんうん。
で、もちろん、西側というか、ソビエト国外では、 コレオフっていう名前を知ってる人はほとんどいませんでした。まあゼロだったんじゃないかな、実質上。
うんうん。
なんでかって言いますとね、当時のソビエトは秘密主義でね、技術者の名前も海外には明かせなかったんですよ。もしね、その個人名が明かされちゃうと、ライバルである国、まあアメリカでしょうけれども、
はい、
その個人を狙って誘拐したり暗殺したりをしちゃうかもしれないから、一切名前は出さないと。
うんうん、
こういう秘密を徹底したわけですね。
はい。
でコロリョフはここでロケットを開発します。
はい。
で初めの頃こそね、ドイツ人技術者たちの方がやっぱり優れてましてね、ところがね、すぐに追いつき追い越すんですよ。でとうとうドイツ人技術者のロケットをしのぐほどになりました。でここでロケット全体の開発を取り仕切ってたのはコロリョフなんですが、
はい、
エンジンはグリュシコが設計開発してたんですね。
あ、
だからね、この後ずーっとギスギスするの。だって自分をね、売ってね、10年、まあ、最終的には8年間になりましたけども、
はい、
8年間シベリアで強制労働させた原因になった男ですからね。
うんうん。
でもこの男いないとやっぱりロケットできないので、うん、ギスギスしながら作り続けるわけなんですよ。
うん、嫌ですね。
ね。で、最終的にね、開発されたのが、R7 っていうロケットで、これで前回お話しした人類史上初の人工衛星を打ち上げ、一、はい、月後には犬を地球周回軌道に乗せ、
はい、
1961年には初の有人宇宙飛行を成功させると、
うん、
もうね、これだけでもすごいロケットなんだなってわかるでしょ。
はい。
でもね、もう一つ聞くと、なんじゃその R7 っていうロケットだと思いますよ。この R7 っていうロケットね、
はい、
今でも現役なんですよ。今でもソビエトで打ち上げてるロケットは R7 なんです、だから日本人宇宙飛行士とかもね、 ISS に送り届けてくれたりするでしょ。
はいはい
はい、
いますよね。うんうん。
未だにね、このロケットなんですよ。
も
ちろんね、改良したりね、ブラッシュアップしたりはしてるんですけども、
はい、
基本設計はね、この時のままなの。どんだけ優れたロケットかと。
本当ですよ。
まあソビエトというかね、ロシアの工学的な思想もあるんですけども、
うん、
うまくいってるうちは変える必要ないじゃないかっていうのがソビエトの思想らしいんですね。
あ、
まあそういうのもありますが、それでもやっぱり使えちゃうっていうのがね、
うん、
すごいロケットなんですよ。
すごいですね。
でその後ね、月を目指してより大型の N1 ロケットっていうのを開発し始めるんですが、
はい、
なんとね、1966年、コロリョフはがんにかかってしまって、その手術を受けてます。で、はい、その手術中に心臓がね、止まってしまうんですよ。もともとね、強制収容所暮らしで心臓弱ってたでしょ。
はい。
手術に耐えられなくって帰らぬ人になってしまうんですね。でその亡骸はソビエトのね、
はい、
モスクワにはね、赤の広場ってあるじゃないですか、はい、
うんう
ん、赤の広場の壁に亡骸が埋葬されてます。
へ
ー。でこの時にようやく世界中がこのチーフデザイナーの名前をセルゲイ・コロリョフと知ることになったんですね。
なるほど。
さあ下平さん、
はい、
そのコロリョフが、まあ、作り上げたというか打ち上げたというか、
うん、
スプートニク1号が本日10月4日打ち上げられた日なんですね。
はい。
配信日の今日はスプートニクデイと、このようになっております、
うん、はい。
赤の広場の壁ってね、墓地になってるんですね。
へ
え。でね、ソビエトの歴代の指導者とか軍人とかね、うん、科学者とか、うん、偉人がね、埋葬されてるんですよ。
おー、
結構な人数埋葬されてますよ。
すごそうですね。
人類初の宇宙飛行士ガガーリンもね、埋葬されてます。
はい。
あとね、意外なことにね、日本人もね、埋葬されてます。
え？
まあまあまあまあ、詳しくはね、ご自分で調べていただいて。え、曰く付きの方というかね、やっぱりこの、はい、ソビエト連邦絡みの方なので、
おー、
こういう人もいたんだねっていう方も埋葬されてますよ。
うんうんうん、
その一方でですね。
はい。
本編のお話の中で第二次世界大戦中ドイツは V2 を開発していましたって話しましたけれども、
はい、
この V2 開発の中心人物がフォン・ブラウンっていう人なんですね。
うん、
多分ね、下平さんはねガンダムで聞いたことがある気がする。
ガンダム？
下平さんはガンダムは明るくない感じ？
ほどほどですかね。
シャアは赤いぐらいの感じ？
シャアは赤くて3倍早いですか？
うわ、ざっくりだ。でも大抵そんなもんだ。このガンダムでもね、月面基地フォン・ブラウンっていうのが出てくるぐらい、
はいはいはい、
まあ、有名なお名前の方なんですね。
うんうん、
で、この人がドイツで V2 開発していた中心人物なんですが、
はい、
このフォン・ブラウンさんね、フルネームやっぱり言っておきましょうか。
はい。
ベルナー・マグヌス・マクシミリアン・フライヘル・フォン・ブラウン。長い。
長い。
で、ちなみにフライヘルは男爵。
ほう。
和田と同じですね。
同じですね。
今度からフライヘル和田と呼んでいただければ
。おー。
違う。それが言いたかったんじゃない。このフォン・ブラウンはですね、第二次世界大戦終了とともに、こちらはね、はい、自らアメリカに投降して、
うん、
まあ、アメリカに渡っていくことになるんですね。
で、
その後、この人が、サターンロケットというロケットを作って、人類を月に着陸させます。
はぁ、あ。
そういう、二人の天才がね、それぞれの国でロケットを作っていたわけなんですよ。
はい、うんうんうん。
ね、この二人がもしね、まみえてね、協力することができたらどうなったんだろうと思うとね、イフの歴史ものですけども、
うんうん、
まあそういうのもねあってほしかったなとは思うんですが、それがなくてね競争してたからこそ技術が進んだのかもしれませんけども、
うん、
まあね、ちょっとロマンチックな妄想をしてしまう。じゃあ今度ねリクエストがありましたらば、
はい、
今度はフライヘル・フォン・ブラウンの方も取り上げてみましょうか。この人もねまたね面白い方なんですよ。
あ、
まあまあ、それはね、またリクエストお待ちしておりますので。
ええ。
そういうリクエストも含めまして、下平さんからメールアドレス等のお知らせをお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
ファッションリーダー、ゆうなさんのブログ。
うん。
だんだん彼女のプライベートが明かされつつありますね。
そうですね。
そのうちね、なんかね、実家ですとかって写真出すんじゃねえかと思ってね、ドキドキしながら読んでますよ。まあ僕らも楽しみにしておりますんで。
はい。
さあ、それでは、今週はこのあたりで閉店にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。